番組の冒頭でいつ前回のリアクションメールをご紹介します。熊の子ネームいつかさん、ありがとうございます。私もドラムやっていたので共通点に嬉しくなってしまいました。お仕事で流れたら癒されますね、ということでした。ありがとうございます。まずお仕事で流せるようにちょっといろいろ考えていきたいと思いますでこのメールで一番嬉しかったのがドラムが共通点だったということですね。こうバンドを組んでいくと男女混合だと特に女性がドラムってめったになくてですね、かなり稀有な存在なんですね女性でドラムが共通点っていうのは、私もとっても嬉しくなりました声がでかくなるぐらい興奮しています最近はドラム触ってないんですけど、ちょっと前にカホンを買ったので、またドラムとかパーカッション事情のお話いつかしようと思うので、その時もぜひいつかさんコメントください。よろしくお願いします。はい、では始めていきましょう。しおりの人間っていいな。この番組は毎日頑張ってる皆様へ、作業中、移動中、休憩中、いつ聞いても邪魔にならないをモットーに、お耳のお供、耳友を目指した雑談をお届けします。改めまして、いつもお疲れ様です。クセあり OL のしおりです。しおりのラジオ人間っていいな第2回目になります。本日もよろしくお願いします。前回が1回目だったので自己紹介とか番組の紹介とか、やっぱりそういうことをしたかったので、放送日自体に、お話ししたかった話を、今回に後回しにしたんですけれども、本当に大好きな話なのですごく早口になってしまったり聞き取りづらいことがたくさんあると思うんですけれども、ぜひ聞いていただけたらと思います。何を話したかったかというと、毎月月頭の金曜日が、ジャンプの単行本の発売日で、今回がですね11月4日だったんですけれども、ワンピースとハンターハンターが同時に発売する日だったんですね。で、今連載している漫画で、ジャンプ以外もそうなんですけれども、私自身が単行本をリアルタイムで買っているのが、ワンピースとハンターハンターだけに今なっていて、その2つが同時に発売するという日になっていました。で、何をそんなに興奮しているかというと、このハンターハンターという漫画が約4年ぶりの発売になるんですね4年って結構長いんですよ。で、このワンピースとハンターハンターっていうのが最初の連載開始が、ある程度近かったので、どれぐらい、ワンピースとハンターハンターの発売頻度、発表頻度が違うかっていうのを、簡単に説明したいと思います。まずそれぞれが、ジャンプの方週刊誌に初めて連載された日を言うと、ワンピースが1997年の7月22日なのに対して、ハンターハンターが1998年の3月16日だそうで、この時点で約半年遅れでハンターハンターがスタートしたというような形になっています。で、こっから先は私が、単行本派なので、ちょっと、尺度が変わってしまうんですけれども、ハンターハンターの1巻前、今回の1個前の巻が36巻になってるんですけれども、36巻の発売日が2018年の10月9日だったんですね。で、その頃ワンピースは何巻出てたかっていうと、2018年の9月9日に90巻が 出ているんですね。まあ、3倍とまではいかないけれども、それぐらいの頻度の差があるなっていうところですよね。で、今回、11月4日が37巻なんですけれども、ではワンピースは何巻なのかっていうと、なんと104巻になります。4年間の間に14巻進んでいたんですね。で、今手元に、ワンピースの90巻と、ハンターハンターの36巻があるんですけど、90巻って今のこの104巻のショーの、始まりの一番最初の部分が、最後後ろの方に少し出てくるような、ところだったんで、この今始まってる長いショーの幕開けの部分だったんですね。この4年間で、今のショーがここまで続いてるよっていうところです。ハンターハンターはもっと前からこのショーが続いてるし、まだまだ序盤というか登場人物が登場しきってないような状態に今います。ワンピースもハンターハンターも途中からリアルタイムで追いかけてるんですけど、ハンターハンターをリアルタイムで追いかけると面白いのが、主人公がまあ出てきません。主人公が一人で、で主人公と同じぐらい主要なメンバーがその他にあと3人いるんですけど、途中から二手に分かれて行動するようになります。で、序盤は主人公の方のサイドのお話が動いてたので、ずっと出てきてたんですけれども、途中からですね、今、本棚の方、自分の本棚の方を見返してみたんですけど、主人公が最後に出た巻が32巻で、32巻の発売日が2012年の12月31日。まあ、ほぼ2013年の頭なんですけど、だったので、約9年間、主人公が出てきていません。で、この9年間は、そこまで出てこなかった2人のサイドのお話なんですけれども、さっき登場人物できてないっていう風にお話ししたんですけど、まだ目的地にもたどり着いていないし、メンバーは前回の終わりから今回にかけて割と出てきたんですけど、新たに追加でキャラクターが倍ぐらい増えて、でしかももう一つ濃いお話が増えてしまったので、そもそもでこのショーが完結するのかなっていうのと、今このショー自体主人公が出てないショーがもうそもそもで、お話が平行線で3つぐらい、重い話が進んでるので、おそらく主人公はまだまだ出てこないんじゃないかなって思います。今ちょっと主人公が誰なのかわからない状態になってます。で、ワンピースは、今104巻まであるので、まあ、長い休みがあったりとか、まとまって読まないとちょっと追いつくの難しいかなって思うんですけど、ハンターハンターは今まあ37巻が出たところだし、連載がゆっくりなので、まあ、文字は多いんですけど、割とすぐ追いつけるお話かなっていうふうに思います。追いつけるけど、ただ一つ一つこの技だったりルールだったり、この世界の中の、いろんな細かいことが、ディティールがすごい綿密に組まれているので、 追いつけはするけど読み応えはあるっていうような作品になってると思います。興味がある方ぜひ読んでみてください。で、追いついたらですね、次まですごい楽しみで、今主人公9年間出てきてないってお話しましたけど、もう本当にこのリアルタイムの気持ちが分かってくると思います。でも次の巻が出るまで楽しみすぎて何回も何回も読み返しているので、ワンピースも読み返してはいるんですけど、ハンターハンターほど何回も読み返していないので、ハンターハンターの方が何巻に何が出てくるってすぐわかるかもしれないですね。それぐらい次の巻が楽しみになってきます。で、中身について内容については今回ではちょっと時間が足りないので、また何か漫画紹介の回があればご紹介したいなと思うんですけれども、今回は、紹介は省きます。で、ハンターハンターはグロテスクな描写がとっても多いです。私自身は、そういうグロテスクなお話がもう本当に苦手で、ナースのお仕事って昔あった病院のドラマの手術シーンも、見れないぐらいグロテスクがとっても苦手だったんですけど、だからかなり遅れてハンターハンター読み始めてるんですが、そんな私でも今もうこうやって次の巻が楽しみでしょうがないぐらい、このグロテスクを超える中身の面白さがありますので、ちょっと苦手だなって思う人も、私みたいに読める人もいるかもしれません。はい、プロモーションなのかっていうぐらいハンターハンターについて話しすぎてますね。で、ワンピースについてもいずれお話しさせてください。何分ちょっと4年ぶりの発売なのでかなり興奮している状態です。でですね、さらに、今六本木で富樫義博展っていうのをやっておりまして、今度それにも行くんですね。で、富樫先生は、ハンターハンターの前にも悠々白書という、こちらも大ヒット漫画なんですけれども、これも書いてらっしゃる先生で、私は悠々白書も、とっても大好きなので、どちらも展示されてるということで、ものすごく楽しみにしています。11月の末の方に行くと思っていて、で、このチケットが、一般のものとグッズ、限定グッズ付きのものと2種類売っていて、普段はこういうの買わないんですけど、今回は、グッズ付きを買ったので、まあどんな、展覧会だったかとか、グッズがどんなものだったかとか、そういうのも、また12月にお話ししたいなと思っているので、ちょっと興味ない方は今どういう風に聞いてるんだろう。ちょっと楽しいのかわからないんですけど、また興奮した私の話を聞いてあげてください。ワンピースについても話したかったな。はい、では今日からコーナーもスタートしていきたいと思います。365日色。塗装といえば色が大事ということで、このコーナーは占い師のミシェル・バーンハートさんが提唱したカラーアストロロジーをもとに、その日の色と色言葉、その日に生まれた人の性格を紹介していくコーナーです。熊の子さんたちのお誕生日も教えてください。配信日と近い誕生日の方からご紹介していきます。 またいただいたお誕生日はメモしていきますので、365日くまのこさんの誕生日カレンダーができるといいなっていうのを目標にこのコーナーを続けていきたいと思います。はい、ということで本日ご紹介するのは11月14日です。この日の色はガンメタルと言います。黄銅色にちょっと緑を足したような、深い緑を足したような色で、なんか苔とかも生えそうな湿ったところの土みたいな色をしてます。伝わるかな。で、色言葉がありまして、スタミナ、母性本能、組織力が3つで、この日に生まれた人の性格特徴は感性に走らないで誠実で保守的な人だそうです。ちょうど私の周りにこの日に生まれた友達がいるんですけれども、まさにこんなような人で、パワーもあって、母性本能というか面倒見がいい人で、だけど人のチームの輪を崩さないで、必要なところで助言をしてくれたりまとめてくれたりっていう風に引っ張ってってくれる主要な大事な、人材です。で、まあどんなチームとかでも自分の意欲やりたいことが、大きければ大きいほど感情が前に出てしまってぶつかってしまうことって多いと思うんですけど、そういう中にチームに一人こういう人がいると、そういうのもうまく緩和されながら、チームそれぞれの人のいい色を出していってくれる、本当に大事な人なんじゃないかなと思います。くまのこさんたちの中で、11月14日生まれの方がいたらぜひ、コメントください。後日になってしまいますがご紹介させていただきたいと思います。はい、ということで以上365日色のコーナーでした。人間っていいな、そろそろお別れのお時間です。はぁ、ハンターハンターについて話しすぎましたね。ワンピース、ハンターハンターに限らずですね、こんな漫画がおすすめだよっていうお話だったり、読んでる方がいたら、ネタバレ以外でこういうキャラが好きだよとか、この話が面白かったですよとかっていうコメントもぜひぜひ募集しているので、ぜひ私とつながってください。よろしくお願いします。はい、ではここで番組からのお知らせです。この番組はアンカーというアプリから Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music など10個のプラットフォームに同時配信しています。その他音声配信アプリスプーンでも配信しているので、お手持ちのアプリから番組アカウントをフォローしていただけるととっても嬉しいです。またアプリ以外にウェブ上からもお聞きいただけます。 URL は anchor.fm/しおり_radio anchor.fm/しおり_radio、しおりのしは SHI です。そして番組ではお便りを募集しています。各プラットフォームの紹介文からお便りボックスにリンクできますので、どしどし送ってください。 Twitter アカウント shiori_ICAN しおり ICAN からもリンクできるようになっています。現在募集しているのはふつおた、365日色、心の塗り替え工事、ほっこりです。皆様のご参加お待ちしております。スプーンではコメントをリアクションメールに返させていただきます。またツイッターでハッシュタグひとよきをつけてツイートいただくと、こちらもリアクションメールとして受け取ることができますので、すべてひらがなでハッシュタグひとよきをつけて番組の感想をつぶやいてください。 最後にカラオケアプリポケカラでアフタートークを不定期配信しますので、よろしければそちらもぜひお聞きください。ひらがなでしお、カタカナでラジ、しおラジで検索すると人間ていなのアイコンが出るので、そちらからお聞きいただけます。はい、ということで人間ていな、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ここまでのお相手はしおりでした。今週も楽しんでいきましょう。バイバーイ。